スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さてさて、日経平均株価ですけれども、今日で3日続落になりました。
そうですね。
なんか3万3000円の乗せたなと思ってたんですけどあっさり割り込んでしまいまして、今日は3万2000円台、まあ、ミドル真ん中辺で終わったと。
そうですね。まあ、今の内田さんの話のようにですね、株価水準が切り下がるということは、まあ、損益状況もちょっとね、悪化している投資家の方もいらっしゃると思うと同時にですね、あとは残念ながらちょっとこう移動平均線との位置関係がちょっとずつ悪くなってきてるんですよね。
福永さん、2週間ぐらい前でしたかね、はい、日経平均が早く高値を取っていかないとなんていう話をね、はい、してくださったと思うんですけれど、ええ、結局取れないままですからね。
そうですよね。まあ、過去にもお話しましたけども、その日経平均だけが上昇しているパターンと、それからトピックスだけが上昇しているパターンと、はい、どちらかというと、まあ、私の経験則ですけど、トピックスだけが上昇しているパターンというのはあんまり良くないっていう話をしてたんですが、
しましたよね。
まあ、結局ね、まだもちろん分かりませんよ。分からないんですけども、まあ、今になって思えば、日経平均がやっぱり高値を更新できないというのは、もちろんそのネガサ株の上値が重たいっていうのもあるんですけど、
はい、
まあ、その理由として、やはりアメリカのその金利ですよね、金融政策が、まあ、高金利が長期化するのではないかという、まあ、そういうひょっとすると見立てがですね、ベースにあって、で結果的にこう買われなかったんではないかなと、買われていないのではないかなっていうところなんですよね。
10年債の利回りもね、ずっと上がっていてって感じでしたもんね。
は
い、
ね、ですから、まあ、今日も日本の国内の長期金利もですね、
はい、
0.745 ぐらいまでですかね、
行きました。
はい、直近ではもう、数年ぶりぐらいの上昇局面まで来てまして、
はい、
で、まあ、そういったことも結果的に日経平均の上値の重しになったということで、まあ、結果的に今日の安値圏で終えるというですね、そういう結果になってしまっていると。まあ、一方トピックスの方は、まあ、金利の上昇がプラスになる業種、例えば、はい、銀行もそうですし、あとそれから、まあ、鉄鋼なんかも円安が、うん、プラスになるということで、まあ、そのあたりがちょっとこう上昇して終えていると、
はい。
まあ、ただここまで上昇していた自動車株なんかは円安でも今日売られてますので、やっぱりちょっとですね、同じその円安の効果が期待される、まあ、業種でもですね、ちょっと明暗分かれているという。ですから本当に投資家の選別色というのが多少こうね、多少というか、まあ、強まってきているような、そんな印象を受けますよね。
そうですね、はい、この後詳しく伺っていきたいと思います。はい、それでは番組進めていきましょう。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。さあ、それでは引き続き福永さんに足元の株式相場の分析をしていただきます。日経平均、改めて大引けは452円75銭安 32,571円、飛び3銭で終わりました。3日続落です。日経平均の下げ率が 1.4% 程度、ただトピックスは 1% に行きませんでした。 0.9% の下落にとどまっています。
はい、まあ、その背景というのが、まあ、先ほどお話ししましたように、まあ、銀行株だとか時価総額が大きな鉄鋼とかですね、まあ、そういったところが、まあ、今日はプラスで終えたというところですかね。
はい、
で、あと、まあ、値下がり値上がりの数で見ますと、残念ながら値下がりの方がですね、1229銘柄もありまして、
67% の下落、
はい、で実は昨日はもっとあったんですよね。
ありました
ね。
はい、
ですから今日のその、まあ、下げで言うと、まあ、日経平均の方が大幅にこう下げてるわけですけども、昨日の、まあ、倍まではいきませんけどね、うん、1.5 倍ぐらいまで下げてるわけなんですが、まあ、結果的にやはりネガサ株の下落の大きさというのがですね、足を引っ張ったと。一方のトピックスの方は、まあ、昨日のその全体の中で見た下落銘柄数数を見ると、
はい、
まあ、昨日よりもちょっと少なくてですね、そこで、なんとか踏みとどまったような、まあ、そんな印象になっているということでしょうかね。
はい、
で、あと、先ほども話しましたような、その、株価と移動平均線の位置関係なんですけど、
ですね、はい。
はい。もう本当、 もう先週の、まあ、ちょうどごめんなさい、私がお休みをいただいた時だった、
はい、
先週末ですよね、15日。ここでですね、日経平均は先ほども内田さんから話ありましたように、3万3500円台をつけて終えてたんです。
はい。
で、終わり値ベースで見ると8月1日の終わり値を上回ってたんですよね。ですから上離れ成功かっていうふうに思われたんですが、
そうでしょう、番組もね、和島さんと強気強気で放送しましたけど、
あ、そうですか、
はい、
はい、あ、まあそこに関しては何も申し訳ありませんけどもね、は
い、福永さんいたらなんて言うだろうなって想像してました実は、は
い、いや、それでですね、結果的にはまあ、あの5日移動平均線実は昨日下回ってまして、はい、で今日の下落でですね、25日ではなくて75日線、
うん、
あの25日線の方が実は75日線よりも下にあるんですよ、
はい、
でこういう状態で、75日線を下回って終えているという状況で、まあ、ちなみにあの25日線の値というのが 32,511 円、
はい、
ですので明日はまたあの25日線これ上向きなのでちょっと上昇してくるとは思うんですけども、うん、まあ、25日線をサポートに75日線上回復して、終えるようであれば、まあ、今日の下落もですね、ちょうどまあ、そうですね、今月の中旬、5月の11日あたりの、75日線割り込んだ後の翌営業日からずっとこう上昇に転じたというのがありましたけども、
はい、
まあ、そういう同じような流れがね、期待できるのではないかと。ただ一方で25日線下回ってしまうようなことになったり、あとそれから注目されるのはやっぱりその9月の11日の終わり値なんですよね、うん、
はい、
これあの 32,467 円っていうところなんですが、この値下回ると実は今月の安値更新なんですよね。
ああ、なるほど、はい、
で過去ですね、例えばあの6月にザラバ中の高値をつけた後、まあ、あの終わり値ベースですと7月1日が高値なんですけど、そこから、あの、一旦安値をつけた後、月中にその安値をもう一回割り込むっていうことは一度もないんですよ。はい。まあ、7月も12日が安値。それからあと、まあ、8月も18日が安値で、はい、その後、もう一回安値をつけた後っていうと、あの、安値付けに行く場面があっても、割り込むことはなかったんですね。ですから今回も、まあ、2回目の、まあ、挑戦というと変ですね。2回目、もう一回試すような。そういう動きになっている中で、割り込まなければまだ強気のスタンスが維持できるとは思うんですけど、これ割り込んでしまうようなことになると、まあ、もうほら月末にかけての動きに変わるじゃないですか、
はい、
で、あとなおかつ来週は何と言いましても、もうあの、こう、あ、まだ来週、再来週、あ、そうですね、やっぱり来週ですね、27日が権利付き最終売買日、
はい、
で、28日から権利落ち日ということになりまして、うん、9月の中間配当が、まあ、落ちる状況になりますから、まあ、過去あの配当落ちでも結構早めに埋めているので、同じような動きになってくれれば心配ないんですけど、その場合にはやっぱり先物の、あの価格をちょっと参考にされるといいと思うんですよね。
ずっと気にされてましたもんね、はい、福永さん ね、 そ、 ね、それね、
はい、で、あの今回も一応先物の価格を見るとですね、32,410 円、うん、で、今、あの、これ、実際の配当値分とはちょっと別なんですけど、
はい、
あの、スプレッドで見るとですね、大体あの、まあ、そうですね、縮まってるとき、広がってるときっていうのがいろいろあるんですが、まあ、大体そうですね、200円から、まあ、200円前後、
うん、
日経平均と日経平均の先物で、
はい、
というところなんですよね。で、あの、直近では一番低いところで見ると、ですね、150円ぐらいまで縮まったことは場面があります。
はい。
はい。ということで、実際の配当値分は、これはまあ、あの、それぞれの、あの、配当、予想配当分をですね、足さないとちょっとわからないんですけども、まあ、実際に、こう、マーケットでは、そうした200円前後の、あの、スプレッドで推移していると。うん、ですので、まあ、落ちる配当値分の理論価格がですね、まあ、どのぐらいになるか、で、なおかつそれを、あの、まあ、数日で埋められるかどうか。一番よく言う強い時にはほら即日埋めるっていうのがね、
そうですね、ありますよね、
はい、ありますけども、まあ、そういう状況になるかどうかっていうのはちょうど来週この放送日の前日が、それこそ権利付き最終売買日になるので、で、木曜日がもう配当落ち日と権利落ち日ということになりますから、まあ、この話をまたねちょっとあのお話続きをできるかなとは思うんですけども、まあ、そういったことも含めて、先物の価格にある程度さや寄せするっていうことを頭に入れつつ、 来週はですね取引をする必要があるのかなというふうに思いますけどね。
そうですね、はい、本当にすぐに埋められるようなパワーがあるのかどうなのかっていうのもね気になるところですよね。
は
い、
まあ、本当まあ、買い意欲が強い場合には配当落ち分を即日で埋めるっていうことが考えられますので、そこはちょっとね期待したいところではありますけどね。はい、であとその先物なんですけど、
はい、
これもうちょっとで陰転、まあ、パラボリックなんですけど、まだ今要点してるんですよ。要点してるんですけど、あと価格差で見るとですね、今日の、まあ、安値が、32,350円、
はい、
でパラボリックの値が32,245円、ですから100円ぐらいですかね。
はい、
なので、まあ、110円弱というところなんですけど、そうした、下落が仮に明日以降も続くとなると、パラボリックちょっと陰転しちゃう可能性があるので、そこもですね注意をしていただきたいなというふうには思いますけどね。
ただ福永さんがねずっと気にされていたその長期的な過熱感っていうところですけど、
は
い、
ええ、
それをこう今冷ましに行っているというふうに考えるのであれば、
はい、
適度な調整というふうにも言えますよね。
そうですね、
ええ、
でそうした中で、まあ、期待され、まあ、昨日 FOMC が行われて結果発表あったじゃないですか、はい、でそうした中でまあ、バリュー株の物色がこれまで続いていてですよ、でそこからバリュー株から、まあ、金利利上げが一旦こう、まあ、今回も見送られて、であとまあ、早期の利下げではないですけども、まあ、高金利がある程度こう、まあ、年内から来年にかけてまあ、利下げに転じるだろうと、まあ、年内は無理にしてもですね、そういう見立てがあったものが昨日の FOMC の結果でですね、ちょっと長引きそうだっていう話に変わってきてるわけですよね。
はい、
で、まあ、先ほども話したその、まあ、ポイントで言うと、バリュー株からハイテク株にこうシフトするような、そういう流れになってくれれば、まあ、例えば長期の過熱感で言うと、先ほど宇治さんの話にあったように、過熱感を冷ますと、
うん。
で、冷ますということで考えると、日経平均は以前もお話しました、月足のサイコロジカルラインで見ると、6月に 83.33% つけて、まあ、アベノミクス相場以降、まあ、その水準を上回ったことはないっていう話をしましたよね。
はい。
で、そうすると、やっぱり6月の終値が高値だったわけですよ、6月が。で、結果的に、7月、8月、で、9月も実は調整していると。
うん、
で、一方のトピックスなんですけど、こちらは過去最高ですね。91.66%。
91.66%。
で、これ2ヶ月続いたことがあります。
はい。
で、これは2004年ですね。2004年の3月、4月というふうに2ヶ月続いたんですが、まあ、今回、今日の、今月の9月で、91.66% が1ヶ月目。ですから、1年の中で1ヶ月しか下落してないってことです。
はい。素晴らしい。
素晴らしい。で、100% は、これ、2003年のリーマンショックの、あ、ごめんなさい、リーマンショックの前、
はい、
安値をつけたところ、あるいは20年前から、統計で見ても、まあ、要は 100% になったことは一度もないわけですね。で、まあ、過去ピーク、株価のピークと、それからあと、まあ、日柄調整に入るのか、あと値幅調整に入るのかって見たところでの、まあ、高値っていうところは、やっぱり、この 91.66% と一致してるわけですよ。
はい。
ですから、あとは、内田さんの話にあったように、日柄調整に入るのか、あるいは値幅を伴う調整に入るのか、まあ、この二つ、どちらになるかですね。
そうですね、
はい。
いや、過去にないことが起こったって全然いいんですけど、でもね、福永さんほら、冒頭にも言った通り、本当に肌感覚ですけどって言ってたあの話が、
はい、
やっぱりね、そっちの方向へ行くんですよね、不思議に。
ねえ、なんかちょっとね、困っちゃいますよね。
困っちゃいますよ。
困っちゃいますよ。
知らなきゃよかったのに、みたいな。
いや、でも知らないとね、また、はしごを踏み外すってことにもなりかねないので。
知らなくたってそっちの方向に行くね。
そうです。
割合って結構ありそうですからね。
そうなんですよね。ですから、今後やっぱり注意しないといけないのは、まあ、繰り返しになりますけど、日柄調整になるのか、あるいは値幅を伴う調整になるのか、そこを見極めないと。
それを見極める何かヒントはないですか？
ヒントはですね、やっぱり、一番、まあ、シンプルですけど、移動平均線上を維持できるかどうかなんですよ。上向きの。で、過去も、やっぱり、深押ししてる時っていうのは、短期の、まあ、短期というか、日柄調整で終わっている時というのは、例 例えば月足で見ると12ヶ月移動平均線のところで止まってるんですよね。
はい。
でも長期というかごめんなさい、値幅を伴う下落になった時っていうのは24ヶ月移動平均線まで下落したり、でその後戻しても戻しきれなくて24ヶ月移動平均線を下回ったりとか、まあ、そういうふうにですね、移動平均線をどんどんこう、どんどんっていうかこう、だんだんに割っていくっていう、そういう流れなんですよね。ですから、まず一つ目の下落っていうのは、押し目じゃない可能性もあるので、はい、そこを注意するっていうのが、やっぱり、まあ、一番これから気をつけなきゃいけないことかなっていうふうには思いますけどね。
そうですね。もしなんかこう、割り方もすごく大事じゃないですか。簡単に割るけど、はい、でも、戻るっていう力があれば、またちょっと違うんでしょうけれど、ええ、その戻る力もなかなかない時っていうのはありますし、スピード感もっと落ちちゃう時もありますしね。
そうですよね。ですから、まあ、一番その日柄調整のパターンで、まあ、下げ止まっているパターンを見ると、やっぱりですね、だらだら下げてるパターン、あるいは値幅が小さくて、はい、今内田さんが言ったようなヒゲが出てるパターンっていうのは実はあんまり良くないんですよ。
なるほど。
はい。うん、でヒゲが出ても一回のヒゲで終わるっていうのは、はい、パターンとしては例えばですね、コロナショックの時の3月なんていうのは、
はい、
すごく突き足で見ると長いヒゲで終わっていて、その1ヶ月で終わってるんですよね。
うんうんうん、
あとは翌月以降もその安値を切らない、
はい、
前の月の。そういったことが重要になってくるので、そうならないときには、やっぱり日柄調整が続いたり、あるいは値幅調整が続いたりということになりますから、売買タイミングには、まあ、注意をしていただきたいと。ですから、まあ、この番組ではですね、皆さん、しっかり私がフォローしていきますんで。うん、まあ、そうなったらですけどね。
そうですね。お願いします。はい。
皆さん聞いてくださいね。
ね。だから、月の終わり方もすごく大事ですね。
そうですね。今月トピックスは結構値幅を伴う上昇が発生しているので、
はい、
よほど下落しないとマイナスにはなりません。
そうですね。
はい。
ええ、
なので、91.66% はほぼ確実なのではないかなと。
そうですね。ええ、あと何日
あと、
キョロキョロしちゃう。
あと 10月以降にやっぱりちょっと警戒が必要かなってところでしょうね。
はあ、秋ってね、はい、何かとね。
はい。
ありますからね。
まあ僕は食欲の秋ですから楽しみますよ。スポーツの秋も
そっちですか。
はい、
はい、分かりました。何が分かったか分からないけど一応終わり方ね、
人生を楽しみましょうということ で、
ね、はい、はい、以上スマートトレーダー計画用意ドンでした。続いてはマネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか？マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは、売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら、過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターは、スマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも、場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。またマネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座を開設いただくと無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターをぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには、価格変動などにより元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金商第165号。
ザ・スマートトレーダープラス今週のハイライト。
さあ、 それではここからは為替です。現在ドル円148円27銭から28銭あたりでの取引となっています。今日は148円台に乗せて、まあ、それほど大きく動いてはいないものの底堅く推移してます。
そうですね、はい、まあ、やっぱり昨日の、ね、FOMC の結果を受けて、まあ、ドル円が結構こう上昇する流れになってですね、で今も148円台キープしてるじゃないですか。
キープしてます、
ね、で値動き的にはそれほど大きくなくても、うん、やっぱり水準切り上げたままじわじわこう、その水準を維持しているというかですね、下げ渋ってるっていうのは
貯金のところで更新してますしね。
そうですよね。まあ、ですからそういう時っていうのはやっぱりちょっと気をつけないと、まあ、ショート派の人たちですよね。
うん、
もう一回もう一度また上がるって流れになると踏み上げられちゃう可能性もあるので。
しかもじわじわ上がってくじゃないですか。介入警戒感もある中で。はい、
そうです。
本当になんかね。徐々に苦しくなっていくっていう感じがねあります。
実感のこもった言うのやめてください。もう本当に怖いから。
そうですか。驚しかったですか。
音だけ聞いてるとなんか怖いと思う人いるんじゃないか。
夏の終わりに
階段話じゃないんです。
そうですよね。
もう階段歩くだけだったらいいですけどね。あ、またつまんないこと言って
はい、どんなね返事をしたらいいか分かりませんでした今。
すみません、
はい、
本当ごめんなさい。でですね、
はい、
トレンドで見るとやっぱりじわじわ切り上がってきてるんですよね。
いや、そうなんですよね、こういう相場って意外に長続きする相場ですよね。
ね、でボリンジャーバンドなんかで見ますと、まあ、やっぱりプラス1シグマとプラス2シグマ、これ中央の移動平均線20日を使ってますけども、まあ、2本の線の間でもうバンドウォークが続いてるんですよね。
ね、つかず離れず。ね。
細いその線の間を。
そうそうそう。こういうのだとやっぱり上がってても過熱感ってそれほど気にならない感じなんですかね。
そうですね。で、為替に関してはほら、やっぱり出来高とかがないので、
はい、
まあ、基本的にはその売買高でいう過熱感っていうのはね、まあ、あまり考慮しないわけですよね。うん、で、あと、おじさんの言う過熱感で言うと、値幅を伴う上昇だとか、そういうのも、先ほどお話したように、こう、じわじわ上がっていくパターンで見ると、あまりこう、意識されないので、
はい、
そうなるとですね、これ、やっぱり、今お話しているそのバンドっていうのが、じわじわこう、まあ、なんていうんでしょうかね、平行して上がってるんですよ。
うん、
なので、まあ、狭まってきたりすると、少しまたね、トレンドがこう、出やすくなったり、出やすくっていうのは急上昇したり急落したりとか、
はい、
そういう、まあ、急激な動きが発生しやすくなったりするんですけど、逆に今のように、こう、並行して、緩やかに上昇しているときっていうのは、まあ、この傾向が、まあ、この上昇が、まあ、値幅はなくても続くと。そういうふうなことがですね、考えられるので、まあ、ちょっとですね、ショート派の人たちでポジション持ってる方は、売り乗せとかは、ちょっと警戒した方がいいのかなと。ですので、もう本当にトレンドが崩れるまでは、まあ、そうですね、売り乗せなんていうのは、こう、やめた方がいいのかなっていうふうには思いますね。
トレンドが崩れる兆しみたいなものは何で測ったらいいですか？
ポイントはですね、一番、参考になるのが、例えば7月の頭のあたりのですね、
はい、
値動き見てほしいんですよ、
うんうん、
でこれっていうのは6月の、ちょうどその、まあ、中旬あたりから一気にこう横ばいだったものが水準切り上がっていって、うん、ボリンジャーバンドのプラス1とプラス3シグマの間で今度、移動するようになって、
はい、
でその後6月の下旬にかけて上向きのプラス2シグマに沿う形で上昇してるんですよね、
うんうん、
でそれが徐々にバンドプラス2シグマは上向き続けるんですけど、そこに届かなくなってくると、
はい、
でその届かなくなってきた中でプラス1シグマを割り込んでるとこを見ていただくと、
うん、
そこから陰線がずっと継続する形になってますよね。
そうですよね、
はい、ですからまあ、きっかけが何になるかわからないんですけど、要はそのプラス2シグマに届かなくなってくる、上向きのプラス2シグマに届かなくなってきている中で悪材料が出て、であとプラス1シグマ割り込み、今度はまあ中央の20日移動平均線割り込むとか、そういう流れになってきたときには、まあ、基本的にはトレンドが崩れると、
うん、
であとただ今回のその為替の動きで見ると結構ですね、節が何個かあるので、
はい、
そこを割り込むまでは買い戻しもちゃんと考えないといけないっていうところなんですよね。でそれは何かというと、例えば9月の11日、
はい、
ここはですね145円の89銭というのが下髭なんですよね、
はい、
で、この時も20日移動平均線のところを維持してます。うん、上向きの。
維持してますね。
はい。で、さらにもう一つ気になるのが、9月の1日、
はい、
これも下髭なんですけど、144円の43銭、
うん。
ですから、ここも割り込むようなことにならないと、まあ、基本的には、今度は、今のところは上昇トレンドですけど、今度レンジ相場に変わっちゃうってことが考えられるので、
はい、
そうなると安値で今度逆に売ってしまった人が今度また担ぎ上げられて、
うん、
ロスカットさせられるっていうことが考えられますから、まあ、一応今お話したような、まあ、上昇トレンドの中でトレンドが崩れたかどうかを確認するのに、まあ、ショートしたとした場合、その場合にはその買い戻すタイミングっていうか水準ですかね。
うんうん、
まあ、そこも、意識しながら、売買戦略を立てていくと。
はい。
まあ、それを、まあ、今月というか、まあ、10月以降ですかね。今月以降のところで考える必要があるかなっていうふうには思いますね。
はい。さてさて、為替の参考にもなりますので、福永さん、夏休みでヨーロッパに、はい。
すいません。
行ってきました。
はい、ちょっと遅い夏休みいただきまして。
お帰りなさい。どうでした？
ですね、ヨーロッパ、まあ私はフランスとポルトガルに行ったんですよね。で、フランスもポルトガルもすごくやっぱり観光客が多くて。やっぱコロナが収束してからっていうか、まあ解除されて、規制が。人の移動っていうのはすごかったですね。
あ、そうですか。日本でもね、いろいろインバウンドで盛り上がってますけど、はい、同じような感覚でいろんな人たち集まってっていう感じなんですね。
ね、で、あと、やっぱ物価はやっぱり高くなってて、フランスはちょっとね、やっぱりね。
ユーロがね、それでも高いですからね。
は
い、
そうなんですよね。ただ、ポルトガルはですね、意外と物価そのものがそんなに高くないので、
CPI も各国で全然違いますからね、はい、ヨーロッパ。
そうですよね。ですので、やっぱりまあ、国によって温度差があるっていうのは、やっぱりヨーロッパの特徴かなと。
うん、
ですから、まあ、今 ECB が今回利上げ見送ったじゃないですか。
はい、
で、ちょっとね、ドイツに行ってないので、ドイツの景気がどうなのかっていうのはポイントなんだと思うんですけど、ただその、まあ、まあ、上位の国、フランスとドイツっていうところのフランスを見る限り、過熱感はそんななくて、
うん、
で、ただ物価の上昇は、まあ、落ち着いているような感じですから、
はい、
今後、さらなる物価上昇がなければ、ひょっとすると ECB の利上げっていうのは、これからも、継続してないかもしれないですね。
あ、そうですか。
はい。まあ、原油価格がちょっと上昇しているのがね、向こうですとやっぱ天然ガスの、価格ってことになると思うんですけど、はい、そのあたりが物価を押し上げるってことにならなければ、まあ、それほど、大きな、まあ、利上げの継続っていうような流れはですね、あまり考えられないかなっていうふうには感じましたけどね。
うん、フランスなんかはね、結構デモもあって大変だった、はい、ね、時期もありましたけど、どうでした？
ちょっと前はそうだったんですけど、今は全然。
落ち着いて。
もう夜も歩いてても全然、その騒ぎもないですし、それからあとそういう、なんでしょう、気配もなかったですね。
あ、そうですか。
すごく、なんか観光地って感じでした。
でもそういう面で人も動いてるし、
ワールドカップもほらやっていますから今。
そうですよね、
ラグビーの。
そうですよ、
そうなんです、
盛り上がってますもんね、
はい、もうそこでおのぼりさんになっちゃいました
いっぱいお金使ってきましたか？
いいえ、使ってませんもうホテル代が高くて、
ね、それだけでね、はい、やっぱり日本から行くとちょっと大変ですよね
いや、日本に来る外国の方は大喜びだと思いますよ、本当に。みんな ね、帰りの飛行機ももう満席でしたし。
そうですか。
はい。やっぱり日本に来られる外国の方はね、ほんと増えてると思います。
増えてますよね。これでも9月に入っても、全然多くの外国人の方来てますからね。
本当ですよね。
本当に。
日本の美味しいものも食べられるし。
うん。たくさん買い物もしていただいてね。
そう。お金落としてね、はい、皆さん。あ、聞こえないか。
ということで、そろそろお別れのお時間です。ここまでのお相手は、
福永博之と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、
また来週。
この番組は、マネックス証券の提供でお送りしました。